南海トラフ巨大地震想定の整理。南海トラフ巨大地震が発生した場合、揺れから始まり何が並行して起こるのかを考え22分類しました。今回は15コミュニティについて考えます。防災にはコミュニティが必要と説かれる方が多い。しかしなぜ防災にコミュニティが必要なのかを一言で答えを出せる方は少ないのが現状です。防災にコミュニティが必要なことはなんとなくぼんやりと知っている方が大半。でも一言でとなるとほんの一握りの人しかいないように感じます。防災にコミュニティが必要なのは共助のためではありません。多くの人は共助を勘違いして共に助け合うことだと思っています。防災にコミュニティが必要と声高に言えども、地域活動やコミュニティ活動に参画していない人が多いのも事実です。なぜならコミュニティ活動はきれい事だけでは済まないことが多いからです。また他人からのありがとうと言われる言葉に酔いしれて勘違いした活動、自己満、自分ファーストになっている場合も見受けます。コミュニティ活動は何のために誰のために行うのかを整理する必要があります。ここがコミュニティ活動のスタートラインとなるのです。コミュニティの根幹にはお互い様があります。しかし守る側、守られる側と分類していてはお互い様を築き上げることができません。お互いが自分ができることを自分ができる範囲で自分で努力することが重要です。私は何もできないから皆さんに助けていただく側と自分で決めてはいけないのです。そこで自分ができることは何だろうと考えることも大切な活動の一つです。人それぞれできることは違います。違って当たり前。その自分のできることの一つに自分は生き残る、生きる努力をすると決めておくことも重要なできることの一つです。ところが私はあの世からお迎えが来ればそれで良い等とマイナスな思考とマイナスな行動をされると、1分1秒が大切な時にマイナスからのスタートとなり二次被害誘因の原因になりかねません。まずは私は生き残る、このことはしっかりと心に決めていただきたいのです。そうすればプラスからの動きとなり助かる確率が飛躍的にアップします。まずは決める、決めておく、これもコミュニティを防災活動に利用できる一つの近道です。なぜコミュニティが防災には必要なのか、助けてもらえるからなのか、では誰に助けてもらえるのでしょうか。どこかの知らない誰かでは意味がありません。知らない誰かを当てにするのは雲をつかむような考え方でとても危険です。参加したそのコミュニティの誰か、これでも意味がありません。ではコミュニティ参画は誰のためなのか、ここから考える必要があります。私も助ける側、あなたも助ける側、こんな図式も存在しません。そもそも助ける側、助けられる側という図式は存在しません。防災のお互い様はそういうことではないのです。自分一人の知識量はいくら知識のある人でもちっぽけな一人の知識です。ところがコミュニティという人の集まりで一人より二人、二人より三人と多くなればなるほど知識が増えるのです。コミュニティに参画すればシンクタンクが手に入るということになります。ただ増えれば良いというものでもありません。まさしく楽しく知識を増やすことが重要なのです。そうすることで新しい記憶容量が生まれ、知らなかった知識がそれぞれの中で増殖します。新しい形の知識が構築されていくということです。さらには世代を超えてお互いが学び合い、知らないことが発生すれば調べる、学ぶということが育まれることでそれぞれの知識が増えていきます。そこで現れた答えが他のコミュニティと違うかもしれませんが、自分たちには必要だと考えた結果の答えなら正しいということです。またその答えは変化しても良いし、新しい要素が加われば必ず変化することでしょう。その変化を一 否定してはならないというルールも作っておきましょう。ただし、私利私欲、自己中心、自己満足に走らぬように、ルールとマナーは持っておく必要があります。なぜ、防災にコミュニティが必要かは、そもそも誰のためなのか？地域を守るためなのか？仲間を守るためなのか？この整理をしておかなければ、防災にコミュニティが必要なのかの答えを導き出すことができません。当然、防災とは、自分の大切な人を守ることという定義は、普遍の決め事として、その大切な人を守るためには、自分が怪我もせず生き残った上で可能となる話です。と考えるならば、まずは自分を守ることが最優先事項ではないでしょうか。自分をも守る気もないのに他者を守ることはできません。自分を守るために何をすればいいのかを優先的に考えておくべきです。防災を学び、知識を拡充するために防災を学ぶチームを作り、そのチームがさらにメンバーを増やし、お互いを補い合える仲間を増やす。補い合える仲間ができれば、一人ではできなかったことが可能になります。自分にスキルがなくても、スキルを持つ人が周囲にいる環境を作ることです。そこには、やはりお互い様の存在です。自分のシンクタンクができ、その輪が地域を越え、つながる相手が増えれば、クラウド上にあるビッグデータが手に入る。いわゆる、カウンターパートナーの存在です。ところが、ここで、大切なルールがあります。お互いが守り合うのではなく、お互いに守り合える努力をすることです。助けてもらえるのではなく、助け合える努力と学びをすることです。これは、よく聞く協定ではありません。お互いが自分を守る努力をするつながりなのです。協定、協定、これで安心。これは大間違い。協定をしたからとはいえ、協定先が最優先とはなりません。学ぶ努力を互いに行い合うことこそが大切なのです。協定よりも、共に学び合い、共に生き抜く努力をする仲間を作ることが重要です。この努力する仲間こそが、防災コミュニティであり、防災にはコミュニティが必要だとなるのです。さて、防災にコミュニティが必要なのか？の答えは自分のためということです。他人を助けるため、町を守るため、瞬時に駆けつける党という正義の味方でもなく、町を守るヒーローでもありません。コミュニティの存在は、巡り巡って、回り回って、自分のためなのです。その先にある、定義、自分の大切な人を守るために必要なアイテムです。防災にはコミュニティが必要なのは、人は一人では生きていけない、どこかで誰かに助けてもらっている。これを決して忘れてはならないのです。皆様も、なぜ、防災にコミュニティが必要なのかを考えてください。きっと違う答えが生まれるかもしれません。最後に、なぜ、防災にコミュニティが必要なのか？を一言で答えるならば、コミュニティは、自分と自分の大切な人を守るためのシンクタンクということです。災害が発生するまでに学び合う仲間を作るアイテムとして、皆さんも防災活動に参加しましょう。正解は3。家にいて大地震が来たら廊下に逃げる。地震の揺れは凄まじく、様々なものが動いたり、落ちたり、倒れたりします。キッチンやリビングは、食器棚やガラスの破片などが飛散したら危ないものだらけです。なので、地震の時は、廊下のような、周りに物がない場所へ逃げ、揺れが収まるのを待ちます。これが、いわゆる、自宅の中の安全地帯、シェルターであり、日頃から物が倒れてこない、落ちてこない場所を作り、直ちに避難できる動線を作っておきましょう。ちなみに、よく、テーブルの下に潜れ、一と教わりますが、実は床に固定されていないテーブルは、地震の時に動いて凶器になることもあります。また、テーブル上の食器が落ちてくることもあります。2のように、震度も気になりますが、命を守ることが最優先です。揺れが収まってから、地震情報は確認しましょう。